この番組は様々な経営陣が人生をかけて実現したいビジョンを自ら語る番組です。自分に合う会社を選びたい、そう本気で考えている皆さんはぜひお聞きください。それではビジョン百科スタートです。ビジョン百科、ビジョンを聞かずに何が就職活動だ。皆さんこんにちは、ナビゲーターの白川直美です。
こんにちは、ビジョンコレクターの高知達也です。
何ですかそれ。
伸びなかった。
伸びないですよ。
あ、そうだった。ちょっと真似してみたんだけど。
はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今週はね、はい、朝からお届けしておりますけども。
そうですね、収録が朝、
朝です。
テンションも高い。
高い、うん、ね、天気もいいですしね、秋晴れですからね。
本当ですね、よき、うん、よきでございます。はい、
ということで、はい、今週も、朝からゲスト企業様にお越しいただいてるんですけれども、うん、今週のビジョンなんですけれども、
はい、
おお、これはこれは、うん、
うん、ワクワクするな。
そうですね、うん、発表してもいいですか。
お願いします。
はい、それでは今週のビジョンは、
よ、
アパレル販売職が憧れられる世の中を作る。
うん、
アパレル販売職、
うん、素敵なんだよな、うん、こういうのさ、ほら、僕人材系だしさ、うん、なんか職から来ちゃったりするとね、
世の中を作る、うん、いいですね。
ね、なんかね、もうビジョンを聞くと、
はい、
こうなんとなくね、こうアパレル販売職の今があって、
うん、
そんなにほら人気の職業っていうわけじゃないじゃない。
うん、うんうん、まあ、うん、そうですね、
うん、そうそう、多分なんかほら就職したいランキングとかみたいな職業でね、うんうん、考えてもそんなに上位に来るわけじゃない、うん、
なるほど、
まあ、それをこう改善していきたいみたいな思いが伝わってくる、
ね、うんうんうん、そう、なるほど。アパレル販売なんか憧れられる世の中を作るってどういう会社さんなんですかね。
そう、そうなのよ。どんな会社でどんな人がそういうことをやろうと思ってるのかにすごくね興味がある、
うん、ですよ。なるほど、
はい、
はい、ということで、では早速もお呼びしましょう。
そうですね、
はい、それでは今週のゲスト企業様はレクトゥールの五十嵐祐希様です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おはようございます。
おはようございます。はい、はい、レクトゥール、
うん、
これは何語ですか。
はい、フランス語で命名しております。
え、なんか意味は。
はい、あの読み手とか聞き手っていう意味があるんですけども、うんうん、
読み手聞き手、
はい、レクトゥール、まあ私どものお店で扱ってる商品がですね、はい、結構あの専門性の高いストーリーをどれも持ったものなので、うん、まあ、それを編集しているお店っていうことと、トレンドとかどうこうっていうことじゃなくて、うん、まあ、あくまでそのお客様のライフスタイルに寄せた、うんうん、だからあの読み手都合の、うん、サービスが展開できるようにっていうものをちょっと込めて、
うんうん、レクトゥール、
はい、レクトゥール、
お
ー、アパレル販売職、
はい、
うんうんうん、ですよね。
そうですね、
ですよね。
おー、あ、五十嵐さん
読み手、あ、相手本位みたいな、
うんうんうん、そうですね、
うんうん、
はい、
五十嵐さんもアパレル販売職ってことですか。
はい、販売をやりながら、うんうんうん、はい、今はいろいろな業務兼任してますけども、もともと販売職で、うん、この業界でやらせてもらってましたので、はい、
うん、ちなみにあの、うん、まずね、もう発表させていただいた、
うん、
ビジョンについてですね、うん、
はい、
ちょっとまあ解説も含めていただければなと思うんですが、うんうん、はい、アパレル販売職が憧れられる世の中を作るんですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、
アパレルで販売やりたいみたいな若い子がこうどんどん入ってくるような世の中になれば、もうちょっと、まあ、僕もずっとこの業界で食べさせてもらってますので、
うん、
まあ、業界貢献という意味で、
うん、
まあ、今の課題の一つ解決になるかなという、うん、ことを思いまして、若い子がこう入ってくる、
うんうんうん、
まあ、プラットフォームができれば、
うん、
ちょっとは貢献したかなって思えるかなと思いまして、
この業界で五十嵐さんはずっといらっしゃったんですか。
はい、はい、前職が、うん、まあ、日本代表する有名セレクトショップさんで、うん、あの働かせていただいていて、
セレクトショップ
で販売をやりながら、海外出張だったりとか人材教育も兼任させていただきまして、
うん、
はい、で私なりに見つけた課題を今、うん、独立という形で解決できればなと思って今頑張っているところです。
なるほど、
はい、
一斉ですけど、五十嵐さんで今おいくつ？
はい、85年生まれの32歳になりました。
うーん、
で学校卒業してからはずっとアパレル、うん、ほとんどアパレル、
大学卒業しまして、うん、はい、一社の電子部品メーカーさんの営業に1年間入社したんですけれども、その社長にすみませんということで、はい、腹をくくってその後アパレルに、なのでその後からはずっとアパレルです、ね、
すごい全然違う業界からなんですね、
は
い、
電子部品メーカーの営業からアパレル、ね、うん、で、アパレルでずっといらっしゃって問題を感じて、はい、今の独立をしようとされたっていう今お話でしたよね、
はいはい、
長く働かれていた時に感じられた問題点とかってどんなところなんですか？
はい、やはりですね、販売職の労働環境っていうのをもう少し上げない限りは、うん、やっぱりこう新しい働き手の人、それこそその憧れて働きたいっていうふうにこう言ってくる新世代の人たちというか、っていうのがやっぱりこうだんだん少なくなってきてしまうと思うんです、はい、で販売自体もやっぱりこうどんどん機械化されたりとか、インターネットにこう押されてる部分がありますけども、やっぱり顔と顔を合わせてお客様のために提案するコンサルティングセールスっていうのが、あの医療でも残るだろうと考えた場合に、アパレル販売員の一つの受け皿として、まあ今のやり方ではない形で土台ができれば、彼らがそのプロとして働ける土台がもしその場でできていれば、面白いなと感じてもらえるんじゃないかなと思って、お客様にもその働き手にも、
レクチュールさんは、販売の人材派遣とかじゃないですよね？
派遣ではないです
ね。アパレルのブランドってことですか？
はい、レクチュールは、うんうん、アパレル小売業と、はい、オーダースーツメインで完全予約制のオーダーサロンをやってまして、
オーダーメイド、
その傍らその販売支援事業みたいなことも、はい、やっております。
なるほど、すごい。販売員支援か、
はい、販売
員さんの、はい、支援事業、
支援事業というか、
販売員、
そうですね、
何をするんですか、は
い、
それは
今個人事業で、もう本当行商みたいな形でオーダースーツをやられる方、実はすごく増えているんですけれども、はい、知識を身につける、スキルを身につける、そうですね、または取扱いブランドを増やす、採寸となると今度場所が必要になってくるんですけども、そのあたりがいきなりこう個人事業主で独立した当初からするとすごくハードルになってしまうので、
そうなんですね、
はい、そこを教育込みで、お客様だけお呼びして、箱も場所もうちを使っていただいて、商品もうちはすごく専門的なものが多いので、それで よければそれを紹介していただいて、で販売に至った際には我々が最大限のキックバックをするっていう形で今やってます。
へー、そうなんだ。
なるほど。
じゃあ自分ご自身でもオーダースーツを販売して、
はい、販売もしております。
で、なんだろう、僕の言葉違うかもしれないけど、仲間というか同じようなことをしている人たちの、支援もしているみたいな。
支援も、はい、そうですね、今まだ本当にやりだしたばっかりで少しずつですけれども、まあ、これを今後は伸ばしていって、はい、もっと働きがいのあるというと語弊があるかもしれないんですけども、っていう職業にどんどんしていきたいなと思
います。へー、そうなんだね。
そんなにあれですか、少ないんですか、アパレル販売員の方になりたい方って。
少ないと思います、はい、
一時すごい流行ったじゃないですか、です、ね、カリスマ店員とか、
はい、僕もやっぱり高校生の時ぐらいですかね、あの時は、裏腹とか分かりやすいです、販売員に憧れて、今はなかなかそういうことではなくなってきてしま
うので。なるほど、
そうなんです。
さっきアパレルの仕事って労働環境が良くないとかね、なんかほらブラッキーな感じじゃないですかって言われてますけど、言われてらっしゃいましたけど、はい、そんなに労働環境良くないんですか？
そうですね、それもそう一括にしてもちょっと語弊があるんですけども、ちゃんと今特に最近は働く労働時間に関しても、厳しく会社の方から指示がありますし、お給料も例えばじゃあ6万7万で月働いてくださいみたいな感じではないんですが、ただ非常にその業務範囲が多岐にわたっているので、
なるほど。
ただそのやっている仕事内容からするとちょっとこう 皆さんの、うん、あの持ってるイメージというか低く見られがちというか、
うん、そっか、あ
のもう少しこうプロフェッショナルな仕事ですっていうところを一部認められる、うん、あの側面が出てきてもいいのかなと思ってます、うん、例えばあの、ライフプランナーさんがいらっしゃるような形だったりとか、うん、あの靴磨きの方が就社員リストが出てきてみたりとか、うん、ああいった形で、一種の販売員っていう方々が、うん、まあ、本当にプロの腕を持ってる人、スタイリストにもスタイリングができる人だったりとか、うん、そういった方はもう少しこう外に出て、もうなんて言うんでしょう、まあ、いわゆるそのプロとして、うん、あの認知ができればいいかなと思ってます。
なるほど、
どっから聞こうかな。今そんな聞いてたあれなんだけど、あの外に出て行ってプロでなんかこうスキルをとかいう風な話でいくと、例えばモデルさんのファッションコーディネートする人とか、
スタイリストさん、
スタイリストさんとか、ああいうスキルがあって販売もできるような人のイメージなんですか？
ですね、はい、一部のスタイリングのその業務もやっぱり販売に求められる部分なので、例えばお店に行かれても、うん、あのコーチさんなんかもそうだと思うんですけど、お店に行ってなんかアイテム決めて、じゃあこれに合うパンツは何なのって、これ立派なスタイリングだと思うんですよ、うん、
はいはいはい、
ただあのスタイリストさんとかとはちょっと違うのは、もう少しこうお客様にあの寄り添ってる、もっとあのライフスタイルに、例えばお仕事何してるのかでも選ぶ生地だったり服だったりが違いますし、うんうんうん、まあ、あの会う人会う場所、うんうん、まあ、これをたまに指定される方もいらっしゃるんですけど、うんうん、まあ、そういったところであの選ぶ服っていうのは変わってくるんですけれども、うんうん、まあ、そういったことも立派なスタイリングであるっていうことを考えると、うんうん、まあ、確かにそのスタイリストっていう側面もあります、
うん、
ただもう少しこう個人様の御用聞きじゃないですけれども、うんうん、はい、個人様向けの一小売として個人様向けのスタイリングをやりながら、アパレル商品ですね、
うん、
これ販売させていただくっていうような形を私どもは今やってます。
うん、
その五十嵐さんが言われている今の、うんうん、そのなんていうのかな、お仕事のやり方、うんうん、と同じようなことをやられてる方っていうのは、うん、同じようなというか同じことをやられてる方っていうのは、うんうん、いっぱいいらっしゃるんですか？
全く同じっていう方は少ないと思います、うんうん、というか、うんうん、はい、あまりいらっしゃらないんじゃないかと思います。
やっぱりそうですよね、はい、なんとなく分かるようで、聞いてるとどっかの存在を誰のことかなとかいうふうに引き出そうとするとパッと来ないから、
うん、先駆者的な人いるのかなとか、そうそうそう、そういう、
むしろ五十嵐さんがやろうとしてるのが、うん、その先駆者的な、
そうですね、新しいものにな
ってくるってことですよね、
はい、でもなんかアパレルに携わる人だったらそれをやりたいなって一度は思ってそうじゃないですか、
うん、なのかもしれない
ね、思ってそうじゃないですか、やっぱり、はい、でも やってこなかったことなのかもしれないです
ね。そうだね、
うん、
そう、なんか初めにね、そのビジョンを発表させていただいた時に、うん、まあ、個人的にはなんかこうワクワクするというか、素敵だなと思って言いながら聞いたんですけども、これも実は僕なんとなくわかるんですよ、
うんうんうんうん、
ただ具体的にどんな状態を指すのかがわかんないんですよ。アパレル販売職が憧れる世の中ってどんなこう状態になっているのかな。
一部のカリスマ店員だけがもてはやされるとかじゃなくて、全体の底上げみたいな感じですか？
全体はなかなか正直難しいところがあると思います。ただ本当にあの一部の販売員の方っていうことになると思うんですけども、
うん、
はい、
うん、そっか、
そうなんです。
じゃああの時代もう一度みたいな感じですか？
そうですね、やっぱりあの販売員さんいいなとか、あの人がいるからあのお店に行くっていうのは少なからず今もあるので、まあむしろその側面が強くなってきてるっていうことを考えると、はい、あのその販売員をブランド化するじゃないですけれども、はい、もっとあのワントゥーワンのサービス、今までお店に行ってた人がその人から物を買っていくっていうようなワントゥーワンのサービスをもっとこう展開していくような形です、
ね、美容師さん、カリスマ美容師さん、
そうだよね、いたよね、
美容師様の曲がり、お店を曲がりしていろんなお店
店舗として今いるよね、はい、いるいる、そういう人、
いろんな形で動いてる形態がかなり多くなってきてるんですけども、
ああいうこと、
ああいうのもそうですね、ゆくゆくはできたらいいと思います、うん、そうするとワントゥーワンのセレクトショップっていうのが実現しますので、
なるほど、
はい、
そういう人って服も持っていくんですか？服はそこに売ってるものを売る、
私のお店ってことです
か？例えばそのさっき美容師さんが曲がりするようなことをしたいって言ってたじゃないですか、
はい、
それもしアパレルだとしたら商品は持っていくんですか？そういう
いえ、完全お店と商品を使わせていただいて、
技術と接客だけをっていうこと、
あの販売だけアウトソーシングしていただくような形、これをしかもお店でまだあのなんて言うんでしょう、あの囲えてないというか、うん、違うお客様層っていうのは、うん、あの私どもでもしかしたらこうご紹介できるチャンスがあったり、うん、それはもしかしてお客様にとってずっと探してた商品かもしれなかったり、
うんうんうん、
それ その接着剤みたいなところってその販売の役割としてすごく重要なんで、うん、この商品ってこの人っぽいなとか、
うんうんうん、
これ着てもらったら絶対似合うだろうなとか、
うんうん、
なるほど、は
い、うん、まあじゃああれですね、そのカリスマ美容師さんみたいにアパレル販売員さんがブランド化されるみたいな、カリスマ的な一人一人がこうあの個人お客さんにとってこう素敵な人だなって思われてる状態を作っていくと、こう憧れられる世の中に近づいていくっていうイメージなんですね。
はい、
はあ、
なるほど、
なるほど、うん、確かになるほどですね。
もっとちょっといろいろ聞きたいんですけれどもね、
他に全く違う話も聞きたかったりするんですけど、
ちょっと後半ですかね。
そうだね、
うん、はい、ということで今週のゲスト企業様はレクトゥールの五十嵐祐樹様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日ご出演いただきましたゲスト企業にご興味をお持ちいただきました皆様、お問い合わせはメール info@brave-gate.co.jp info@brave-gate.co.jp または電話番号0120-279-809ブレイブゲート株式会社採用センターまでご連絡ください。よろしくお願いします。